皆さんおはようございます。夏休み中はですね、学生さんも多く来てくださるので、子どもたちの教案に合わせたところでメッセージをしています。で、今日はですね、さっき紙芝居でちょっと見ましたけれども、まあ、よく良いサマリア人というふうに呼ばれる例え話の箇所になっています。で、ざっと、まあ、紙芝居で見ましたので話の内容は見ての通りですね、まあ、イエス様の例え話であるわけですけれども、強盗に襲われた人、そこに3人の人が通りかかって、そして唯一助けてくれたのが普段最も仲が悪いサマリア人の人だった、あなたも行ってそうしなさい、まあ、こういうメッセージであったわけですね。まあ、一言で言えば、人を愛するということですね。まあ、もっと大きく言ったら愛ということかもしれませんけれども、それが一体何なのか、どういうことなのかということをイエス様が例えを用いて話してくださっている、まあ、そういう箇所であるというふうに言えると思います。欧米に行くとですね、よく看板とかでグッドサマリタンズなんとかっていうのが出てくるんですよね。で、まあ、良いサマリア人のことですね、グッドサマリタン、まあ、グッドサマリタン病院とかですね、グッドサマリタンなんたらかんたらアソシエーションとかですね、まあ、そういう団体とかの名前でもよく使われますね。事前の働きをしていたりとか、あるいはまあ本当に、まあ、見返りを期待せずにですね、愛を持って何かをする働きの団体としてよくそういう名前がついています。まあ、そういう意味でとてもイエス様の例え話の中でも有名な部類に入るものかなというふうには思います。で、まずこの大人のメッセージのところでは、そもそもなんでこの例え話が出てきたのかなというところから聖書を順に置いて見ていきたいというふうに思います。その中で大事なポイントを一緒にメッセージとして受け取っていきたいというふうに思います。ではですね、一緒に今日開いている箇所を読みながら読み進めていきましょう。開いている方はぜひご一緒に読んでみてください。新約聖書の126ページですね、聖書の後ろの方に新約聖書があります。聖書のだいぶ後ろの方ですね、最後の方に新約聖書がありますので、そこの126ページのところをお開ける人は開いてみてください。そこの下の段の良いサマリア人というところで、まずは最初にちょっと長いですけれども、25節から28節までを開いている方で結構ですので、よろしければ一緒に声を出して読んでみたいと思います。いきます、せーの。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。はい、と書いてあります。まあ、そもそもですね、どうしてこの例え話が出てきたかと言いますと、律法の専門家、律法学者さんがやってきたというところからスタートするわけですね。まあ、学者さん、あるいはこう、まあ、私も似たようなもんですね。要は聖書を教える仕事をしている人ということですね。その専門家の人がやってくるんです。で、何しに来たかって言いますと、どれ評判のイエスというやつを試してやるかということで来たわけですよね。で、イエス様はすでにその時ものすごい有名なわけです。追っかけがたくさんついているわけですよね。で、たくさんの人たちの病気をですね、神様の奇跡を持って癒して、そしてまるで神様が語っているように権威を持ってですね、聖書のお話、神様のお話をしていたわけですから、もうこんな人はいないっていうことで、たくさんの人がイエス様の周りに集まっていました。お弟子さんたちだけじゃなくて、もう群衆がいつもいつもついて回るような、まあ、そういう状況だったわけですね。で、周りの人たちもみんな評判になっていて、イエス様の名前を知ってる。まあ、そこでこの律法の専門家が立ち上がって、まあ、来てたんでしょうね。で、ちょっとどんなもんか試してみようというふうにしたわけです。で、その質問、持ってきた質問がですね、先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかということだったわけです。どうしたら永遠の命を受け取ることができますか、まあ、ものすごく大事な質問ですね。どうしたら永遠の命を受け取ることができるか、もっと平たく言ったら、どうしたら天国に永遠に生きるものになりますか、天国に行けますかという方が皆さんに分かりかもしれないですね。どうしたら天国に行けますか、その鍵は何ですか そういうふうに彼は聞くわけですね。でイエス様はですね、まあ、試そうとしてきていることも分かってますから、まあ、帰って聞くわけですよね。律法には何て書いてありますか、まあ、旧約聖書、聖書には何て書いてありますか、あなたはそれをどういうふうに読んでますか、まあ、逆に聞き返すわけです。でそこで、まあ、彼はプロですからちゃんと聖書の通り答えるわけですよね。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。まず神様を愛しなさいということですね、うん、そしてまた隣人を自分のように愛しなさい、人を自分のように愛しなさいということですね、まあ、こういうふうにちゃんと模範的に回答するわけです。そうするとですね、なかなかのもんですよ。イエス様はこういうふうに答えるわけですね。正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られるということですね。まあ一言で言えば、天国に入る鍵というのは、まあ、愛だということですね。でこの聖書を学んでいる人は、専門家の人はそうですよねって聞くわけですね、言うわけです。でイエス様はそうだね、じゃそれを実行しなさい、そうすれば天国の鍵を得られる、入ることができる、永遠の命を得ることができる、まあ、そういうふうに答えたわけです。これ実は結構皮肉なわけですよね。なんでかって言いますと、この人はですね、そもそもイエス様のことを試してやろうと思って来たわけですよ。どんなもんじゃいと、すげえ評判になってるけど、どれぐらいちゃんとね、分かってんのかいと思って来たわけですよね。そしたら逆に聞かれて、いやこういうことだと思うって言ったら、じゃあそれをしなさいっていうふうに言われるわけです。皆さんどうですか？天国に入るためには神様を全力で愛しなさい、そして人を自分のように愛しなさい、これだけだ、さあそれをしなさい、言われて、よかった、もう私天国行ったも同然だと思う人いますか？もう私みたいに愛にあふれるものは、ね、間違いないわ、もう今日でも大丈夫とか、そういうふうに思う人がいたら、もうなかなかのもんですけれども、まあ、当然ですね、この人はそう思わなかったわけですよね。で向きになるんですね。で、まあ、それが次のところ、まあ、ちょっと読んでないですね。じゃあ29節ちょっと一緒に読んでみましょう。29節のところを見てみたいと思います。いきます。29節せーの。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った、はい、正当化しようとして向きになったわけですよね。彼は自分が試そうとしてきたのに、逆にちょっと試されちゃってるわけですよね。あ、じゃあそうしたらいいんじゃないかというふうに言われて、まあ、それはですね、自分の生き方を問う質問ですよね。あなたは本当に神を全力で愛してね、全てを尽くして愛してますか、隣人を自分のように愛してますかというふうに逆に問われちゃったわけですよね。まあ、ですから、まあね、私たちの素直な反応ですよね。あなたすぐ天国行けそうですか、この条件だったらって言われたら、うーんってなるしかないわけですね、私たちはね。ですから彼もそうならざるを得ない。でも彼はプロですから、そこでうーんっては言えないわけですよね。だからじゃあ隣人とは誰ですか、まあ、もう一回質問をし直すわけですね。まだまだ勝負を続けようとしてくるわけですね。でそこで出てくるのが、さっきの紙芝居でやった今日の例え話になるわけです。ある人がエルサレムからエリコに向かって旅をしていました。都からですね、エリコも大きい町です。でもその街道はですね、危険がある場所なんですね。そしてそこで強盗にあったということです。で、まあ、ボコボコにされてですね、もう今にも死にそうなぐらいにされる、しかも全部持ち物を剥ぎ取られてしまった、まあ、ところが3人の人が通りかかります。1人目祭司。でも祭司はですね、まあ、さっき律法の専門家は私のようなもんだと言いましたけど、まあ、祭司も似たようなもんですね。要はその神殿で神様に仕える働きをしている人ですね、まあ、ですから、まあ、さぞかし立派な人のはずですけれども、ところがですね、そこで倒れている人を見て、ああこれはやばいぞと、あちょっと関わると余計なことにならないかもしれないぞ、まあ、そう思って道の向こう側を行っちゃった、まあ、あと、血とか触れちゃうといろいろね問題があるっていうのもあるんでしょうけども、まあ、とにかくあの関わらない方がいいと判断してですね、見ないふりをしてあっちが行っちゃうわけですね。で次に来るのがレビ人という人たちです。でこの人たちは、まあ、レビ族、まあ、神様に仕える部族として、まあ、認められているそういう部族なわけですよね。ところがこの人もですね、通りかかると同じ反応なわけです。あこれちょっとやばいぞと、関わり合うとろくなことにならないぞと、君子危うきに近寄らず、まあ、道の向こう側ですね行っちゃうわけですね。でところが最後に来るのがサマリア人だということです。でサマリア人というのは本当に仲が悪いんです、ユダヤ人の人たちと。でちょっと似てるところがあるので余計仲が悪いわけですね。もともと同じ国だったところが分かれたところから、だんだんその神様を礼拝する姿勢も変わっていってですね、だ 似てて違うものほど憎み合うっていうそういうやつですよね。で、まあ、近親憎とよく言いますけれども、まあ、そういうことでですね、ものすごい仲が悪い、同じ空気すら吸いたくないみたいな、そういう仲の悪い民族同士なわけです。ところがですね、このサマリア人の人がこのユダヤ人の倒れている人のところを通りかかると、思わず近づくわけですね。哀れに思った。で、哀れに思うっていうと、うわ惨めなやつだな、助けてやるかみたいなニュアンスが日本語にありますけれども、哀れに思う、聖書の哀れに思うって違うんですね。聖書の哀れに思うっていうのは、もう自分が痛いぐらい苦しむっていう意味があるわけですよ。ですから、うわかわいそうって本当に思って、助けてやんなきゃって近寄ったわけですね。そして、まあ治療行為ですね、油を塗ってきれいにして、そして次の町まで連れてって、お金まで払って、そして足んなかったらまた払うって言って彼を助けてあげたということですね。で、ポイントはどこにあるかということです。一気に最後に飛んで36節を一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます。36節せーの。さて、あなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。そうですね、3人いたわけです。祭司、レビ人、そして仲の悪かったサマリア人、誰が隣人になったと思いますか。まあ、答えは言わずもがな、最後のサマリア人ということですよね。で、ポイントはですね、何よりもイエス様の誰が隣人になったと思うかというところにあると思いますね。で、最初の質問を思い返してみましょう。この律法学者の人はですね、向きになって質問したわけですね。何が質問だったかと言いますと、じゃあ私の隣人って誰ですかって聞いたわけですよね。隣人を自分のように愛しなさい、じゃあそうしなさい、じゃあその愛すべき隣人というのは誰ですかというふうに彼は向きになって聞いたわけです。ところがイエス様の答えは、誰が隣人かという答えじゃなかったわけですよね。彼の答え、イエス様の答えは何だったかというと、誰が隣人になったと思うかという聞き方であったわけですね。この話のポイントは、隣人はなるものであるということですね。で、そうでなかったらこの話は本当に意味のない話だと思いますね。例えば、私のこと大好きな A さん、この人隣人です。私のこと大嫌いな、そして私も大嫌いな B さん、この人隣人じゃありません。すごくシンプルで簡単でしょ。私のこと大好きな A さんだけ愛してればいいわけですよ。私のこと嫌いなね、私も嫌いな B さんのことはどうでもいいわけです。で、 A さんさえ愛してれば天国に行けますよっていう話になるわけですよね。で、彼はそういうことを質問したわけですよね。じゃあどこまでね、愛したらいいんですかっていう質問を彼はしたわけですよ。でもイエス様の答えは違うわけですよね。誰が隣人になったんですか。隣人はなるものだって答えてるわけですよね。そしてサマリア人はユダヤ人の隣人になった。一番そこから遠かったはずの人が、一番嫌いだった人が、一番仲が悪かった人が隣人になったということですよね。これがこの話のポイントであるということです。隣人を愛するというのは、誰かが隣人、誰かは隣人じゃない、愛する相手を選ぶことじゃなくて、本当に苦しんでいる人のために、それが敵であったとしても、好きじゃない人であったとしても、何なら嫌われている人であったとしても、その人の隣人になって愛することだ、その人の隣まで行って愛することだということなんですよね。これがこのイエス様が教えているこのメッセージの一番大事なところですね。それが敵であっても愛しなさい、敵であっても隣人になりなさいということですね。このルカの福音書のですね、6章のところを一緒に開いてみたいと思います。また戻ってきますので、なんかここに挟んでおいてください。同じルカでですね、6章の27から32っていうところを開けたいと思います。ペラペラペラペラと戻っていっていただいて、113ページを開けてみましょう。ルカによる福音書の6章の27から、そうですね、32っていうところまで読みたいと思います。113ページ上の段の最後に、113ページのところに、敵を愛しなさいという太字のところがありますね。ここの27から32節を一緒に読みたいと思います。イエス様の言葉ですね、一緒に読んでみます。いきます、せーの。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者に祈りなさい。 あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している、はい、自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあるだろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している、うん、その通りですよね。私のことを愛してくれる人を愛するのは、まあ、比較的簡単なことですよね。大好きだというふうに言ってくれる人、自分のことを大切にしてくれる人に同じように返す、まあ、これはすごく簡単なことですね。でも私のことを嫌いな人を愛するということをここで教えているわけですよね。自分のことを愛してくれる人を愛する、まあ、これはあなたが嫌いなあの人だって簡単にしていることですね。しかしあなたはその嫌いなその人の隣に行って隣人になりなさいということをイエス様は今日の箇所で教えているわけですね。イエス様はですね、ただ別にこれ言ってるだけじゃないわけですよ。一番の実践者はイエス様であるわけですよね。まあ、言ってみれば今日のこの良いサマリア人の例え話の良いサマリア人はイエス様ですね。そして倒れているのは私たちということですよね。イエス様は私たちがイエス様のことを大好きな時に、ああもうイエス様最高、もうイエス様大好き、最高愛してますという時に、イエス様は私たちのために十字架にかかったでしょうか。まあ、そうじゃないということですね。イエス様の一番大事な話、それは十字架ですよね。イエス様は私たちが永遠の命を得るように、永遠に生きるにふさわしいものになるように、悪いもの、罪全部背負って代わりに罰を受けてくださったわけですね、十字架で。それがイエス様の十字架ですよね。私たちが、あ、イエス様大好きです、本当に私たち悪いですって言った時にイエス様十字架にかかりましたか。違いますよね。まあ、誰もおぎゃーって生まれた赤ちゃんの時からイエス様知ってるっていう人いないわけですから、誰も知らない時にイエス様は先にですね、十字架にかかるわけですね。そして私たちを許す、愛するということをするわけです。私たちがイエス様のことを好きでも好きじゃなくても関係ないんですね。イエス様は私たちのことを命を懸けても愛してくださる方であるわけです。まあ、言ってみれば本当にこの良いサマリア人と同じですね。それ以上ですよね。良いサマリア人は大嫌いな相手のはずだけれども、本当にその人を助けようと思ってお金も払い、全て何でも出して、そして助けようとするわけですよね。それはイエス様はそうするといいんじゃねっていうふうに言ってるわけじゃなくて、本当にそうされる方だ、だから言ってるということですよね。さあ、今日のメッセージは本当にシンプルだと思います。とっても簡単ですね。そして最も難しい話だと思います。それは敵を愛しなさい、あなたは嫌いなあの人の隣人になりなさい、そういうことを言っているわけですね。さあ、最後の問題に行きましょう。そうなると一つ問題が残りますね。そんなことできるのかということですね。本当にそれは可能なのかということを最後に御言葉を通して確認したいと思います。37節のところ読みましょう。一番戻って37節ですね。良いサマリア人の例え話に戻って、ルカ10章の37節を読みたいと思います。また127ページのところですね。では開いている人は一緒に読んでみましょう。37節を一緒に読んでみます。いきます、せーの。律法の専門家は言った、その人を助けた人です。そこでイエスは言われた、言ってあなたも同じようにしなさい。はい、そう書いてあるわけですね。言ってあなたも同じようにしなさい、まあ、本当にシンプルなメッセージです。まあ、でもそれは本当に大変なこと、とても無理に感じるようなことであるわけですよね。で、注目したいのはですね、この律法の専門家の人の答えですね。誰が隣人になりましたか。面白い答え方しますね。彼はその人を助けた人です。私これ面白いと思うんですけど、サマリア人ですとは言わないわけですよね。まだ言いたくないんでしょうかね。なんかすごい面白いなと思うんですけど、その人を助けた人です、ちょっとこう距離を置いて言うわけですよね。彼にとってプライドがあるのかもしれないですよね。あるいは民族的な、ね、嫌悪があるのかもしれないですね。だからどうしても最後のサマリア人だと素直に答えたくないわけですね。ですからその人を助けた人ですっていうふうになるわけですよね。まあ、夫婦とかでもそうですよね。仲が悪いときはあの人っていうふうに言いますよね。第三者的な、ね、第三者的なこう距離感で言うわけですよね。まあ、そういうふうに彼は言うわけです。 その人を助けた人ですというふうに彼は答えるわけです。で、彼の心の中にはまだプライドがあるし、まあ、嫌な気持ちもあるし、どうしても素直にイエス様が言っていることが正しいと分かっていても、それに応えたくない、そういう思いがあるわけです。非常にリアリティがある人だと思いますね。そして、まあ、それは私たち自身の姿にも重なるところがあると思いますね。試されて、もう試すつもりで来たのに試されて、そしてもうボロボロに彼は打ち砕かれて、でもプライドを保とうとしている彼の姿がそこにあるわけです。思い出したいのはですね、この話はそもそもどういう話だったかということですね。最初の質問に戻ると、そもそもどうやったら天国行けますかっていう話だったわけです。もうちょっと正確に言えば、どうしたら永遠の命が得られますかですよね。どうやったら天国に行けますかっていう話で始まって、結論はですね、行けないっていう結論なんですよね、この話。もうこの律法学者の人の姿を見たら分かりますよね。彼はそれを認めることができないわけですよね。で、私たちもできないですよね、なかなかね。隣人を自分のように愛しなさい、しかもその隣人というのはあなたが一番嫌いなあの人だ、さあ愛しなさい、どうですか、もう今日から私天国行けるわ、大丈夫だっていう人はいないんですよね。これはなかなか無理があるわけですね。で、普通で考えれば無理なんです、この話は。じゃあ結論はそうなのかというと、イエス様はですね、そうは言っていないわけですね。だからイエス様の十字架があるわけですよね。イエス様はこの答えを生涯を通して、十字架を通して、死に方を通して表しているわけですよね。私たちは無理だよ、でもイエス様が無理な分まで追ってくださってるから、あなたたちはイエス様を信じるならば天国に行きますよ、できなくても行けるんですよ、まあ、恐ろしいことをイエス様はなさったし言っているわけですね。あ、ちなみにというのもおかしいですけど、今年度の、ね、テーマ聖句はそこに出ています。勝田教会のテーマ聖句はそこにありますので、ちょっと一緒に読んでみましょう。若干省略されているバージョンですが、皆さん右前にあるので一緒に読んでみますね。いきます、せーの。私は福音を恥としない、福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音というのはイエス様の十字架のことですね。ですから、私はイエス様の十字架を恥としない、イエス様の十字架は信じる者すべてを救う、天国に入れる、そういう神様の力だからです、こういうふうに言ってるわけです。私たちがいい人になれたら、隣人を本当に敵を心から愛せる人になれたら天国に行けますというんだったら、今日の話はですね、皆さんに絶望を突きつけてるわけですよね。無理ですよって言ってるわけですよね。でもイエス様がその無理な私たちの罪を全部負ってくださったから天国に行けますよ、まあ、これが聖書全体を通している話ですね。だから同じように私たちも隣人を愛する人になってみましょう。それが今日の御言葉のメッセージ、チャレンジですよね。できないなりにも愛する、それが今日のメッセージに対する応答だと思いますね。そしてこの例え話の最後には、そしてこの専門家の人が意味軸も答える、この答えに可能性がある人がいるわけですよね。誰が隣人になったと思いますか。答えはその人を助けた人です。助けられた人だけがひょっとしたらこれができるようになるかもしれないですね。私たちスタートで隣人を愛するというのはまあ到底無理だと思います。それ隣人を愛するというのは敵を愛するということに等しいからですよね。敵をも愛するということに等しいからですね。どんなに嫌いな人であったとしても、その人の隣にいて愛しなさい、これが隣人を愛するということだからですね。そしてそれは私たちスタートだったらとても無理でしょうね。嘘の笑顔で頑張ってどこかまでだったらギリギリいけるかもしれませんけれども、心からそれをするのは到底無理だと思いますね。しかし私たちスタートじゃなくて、私たちがまずそれをされたならば、ひょっとしたらそれに応えたいとできるかもしれませんね。それがイエス様のメッセージではないでしょうか。私たちスタートで隣人を愛するのは到底無理だと思います。しかしそれができるのは愛された人です。愛することができるのは愛された人ですよね。愛することができるのは本当に愛された人ですよね。だからまず私たちはイエス様の愛を受け取るということが大事だと思います。私はこのメッセージの準備をしながら、この良いサマリア人の話を改めて振り返ってですね、なんかふとね、こうそういう人っているかなと思って、思い浮かんだのはマザー・テレサさんなんですよね。で、皆さんよくご存知の方ですね。で、どういう人かっていうのは説明はいらないと思いますけれども、で、もう亡くなられましたけれども、彼女が亡くなった後で、 その彼のメンターっていうか何ていうんですかね、こう 彼女を支えたね、いろんな、司教さんとかそういう人たちとのその書簡やり取り、手紙のやり取りっていうのがこうまとめられて出版されたんですよ。で私それに興味を持って読んだんですけども、とてもね面白い内容なんです。 でもまあ今日の話のねポイントに合わせて言うと、マザー・テレサさんってもう本当に自分をね、投げ打って、本当に人を愛する人に仕えるってことをしましたけれども、じゃああれはもう彼女スタートでね、彼女が本当に素晴らしい人だったから始まったのかといったらそれは違うんですよね。で別に彼女が素晴らしくない人だって言ってるわけじゃないですよ、それは誤解しないでほしいです。本当に彼女は素晴らしい人ですけれども、でも彼女のその書簡手紙を見ていくとどういうことが書いてあるかっていうと、彼女がどれほどイエス様に愛されていたかということが分かってくるわけですよね。そしてすごく愛されているから何とか答えたい、もう本当にこれに応えたいっていう思いがそのスタート地点にひしひしと語られているわけですね。愛された人が愛することができるようになる、もうこれは私たち一人一人にとって紛れもない事実であると思いますね。私たちみんながマザー・テレサさんのように生きるものになるようになっているわけではもちろんないでしょう。そしてイエス様と同じ人生を私たちが繰り返すこともそれはできないことですね。でも私たちそれぞれをイエス様は同じようにマザー・テレサさんを愛したように私たちに愛が注がれているってことを気づくことがスタート地点だと思いますね。マザー・テレサさんは特別な人だったからイエス様にものすごく愛されたと思いますか？そうじゃないですね。イエス様は人と同じぐらい皆さんのことを愛しているけど、ただ私たちが気づいてないだけですよね。すごく愛されているけど、ただ私たちがそれ気づいてないだけですよね。もし愛されたならばあなたも愛する人になります。それが聖書の教えているメッセージであると思います。敵を愛しなさい、そのためにまず愛されなさい、これが今日のメッセージでないかなというふうに思います。さあではしばらくいつものように祈り思い巡らす時間を持ちたいと思います。それぞれ自由に祈る時を持ちましょう。総額に合わせて今日の御言葉を思い巡らして神様に自由な応答の祈りをしてもらいたいと思います。またそれ以外にも今何かこう感じていることとか、神様にとの関係の中で何かこう言いたいこと、またどんなことでも結構です。神様に祈りたいことがあればそれを自由に今しばらく祈りましょう。では祈りましょう。あります。愛する神様、あなたの皆をあがめます。あなたが私たちがあなたのことを知りすらしない時から私たちを誰よりも愛し、また命をも与えてくださったそういう方であることを改めて覚えます。主よ、どうぞあなたが愛されるように私たち愛するものとならせてください。またもっと深くあなたが私たちのことを愛してくださっていることを知ることができるように導いてください。今日こうして共にありますことをありがとうございます。またこれから始まる1週間の旅路をどうぞイエス様がここから共に歩み出してくださるようにお願いします。ここにいるお一人お一人をその祈りに応え、また祝福してください。 感謝します。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。